シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月のこの時間は私田中陽子が担当しています。今日のこの時間は高山市共同推進課の大墓正隆さん、そして安江淳さんのお二人にお話を伺っていきます。まずは10月から施行された岐阜県自転車条例の内容について共同推進課交通安全担当の大墓正隆さんにお話を伺います。大墓さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に岐阜県自転車条例に関して今月から施行されたものについての説明をお願いします。
はい、10月から施行された内容は大きく2つです。1つ目が自転車損害賠償責任保険等への加入義務化、2つ目が乗車用ヘルメット着用の努力義務化です。自転車損害賠償責任保険等への加入は義務化となりましたので、早めの加入手続きをお願いします。乗車用ヘルメットの着用は実施に努めていただく努力義務となりました。
自転車損害賠償責任保険などに加入しなくてはいけなくなったということなんですけれども、加入にあたり確認することはありますか？
はい、自転車保険については自転車安全点検整備士が点検確認した普通自転車に添付される PS マーク付帯保険をはじめ、特約として火災保険や自動車保険などとセットとなっている場合もありますので、まずは各家庭で加入している保険内容をご確認いただくと良いと思います。また PS マーク付帯保険は記載されている点検基準日から1年間ですので、期限の確認もされると良いと思います。
はい、自転車損害賠償責任保険に必ず加入しなければいけないとのことなんですけれども、加入していないと何か罰則があるんでしょうか？
罰則はありませんが、加入しておくことでもし事故を起こしてしまった場合に自分や家族を守るための備えになります。全国の損害賠償事例では、自転車に乗っていた小学生が坂道を下っていたところ歩行者と正面衝突をしてしまい、歩行者の意識が戻らなくなってしまったという事故があり、監督責任を問われた保護者に約9500万円の支払い命令が出されたという高額損害賠償事例もありました。こうした万が一の事故に備えるためにも、今回の施行を機に自転車損害賠償責任保険へ加入をお願いします。
はい、わかりました。次に2つ目の項目ですが、乗車用ヘルメットの着用が努力義務になったということなんですね。
はい、先ほどお伝えしたように乗車用ヘルメットの着用は実施に努めていただく努力義務ですが、ヘルメット着用時と未着用時の致死率は約3倍の差があります。ヘルメットを着用していれば助かる命があります。自転車に乗る際は自分の命を守るため着用をお願いします。
万が一の事故に備えるためにも対策をしっかりしておきたいですね。
はい、岐阜県自転車条例は今回説明した2つに加えて、4月1日から自転車の定期的な点検整備と自転車の両側面への反射機材の装着が努力義務として施行されています。自転車はお子さんからお年寄りまで様々な年齢の方が利用される身近な乗り物ですが、今回の条例にある4点を実施いただければ、より安全に安心して使用することができます。ご自身の身の安全を守るため、そして市内の交通安全のため、ご協力をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。まずは10月から施行された岐阜県自転車条例の内容について共同推進課大墓正隆さんにお話をいただきました。大墓さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、県内で多発偽電話詐欺被害にご注意をというテーマで、共同推進課防犯担当の安江淳さんにお話を伺います。では安江さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近、偽電話詐欺被害や詐欺と思われる電話が高山市内でも多発しているということですが、そもそも偽電話詐欺とは 具体的にどのようなものでしょうか。
そもそも偽電話詐欺とは、身分を偽って特定多数の者に電話をかけるなどをして相手を信用させ現金等を騙し取る犯罪の総称です。具体的にはオレオレ詐欺や還付金詐欺などが挙げられます。
はい、身分を偽ってとのことでしたが、具体的にはどのような人物を偽るんでしょうか。
はい、まずオレオレ詐欺では被害者の家族や親戚を語ることが多いです。声が違うことの違和感を感じさせないために喉を痛めているなどということがあります。次に還付金詐欺では市役所などの公的機関の職員を語ることが多いです。電話の中で払いすぎた保険料の還付がある、後から銀行からも連絡があるので口座番号を教えてくださいなどと言い、電話を切った後に銀行員を名乗る者から電話がかかってくるケースもあります。岐阜県警察の YouTube 公式チャンネルでは偽電話詐欺の音声データが公開されていますので、参考にご覧ください。
はい、相手を信用させるために本当にこう様々な人物を語るんですね。皆さんもぜひ気をつけてください。さて、県内で多発しているということですけれども、この高山市ではどのような状況でしょうか。
はい、高山市でも8月下旬頃から偽電話詐欺の前兆電話が連日発生しています。
はい、
高山市だけではなく飛騨地区でも連日発生しており、被害も数件発生しました。被害に遭った金額では数百万という多額な金額なものもあります。
偽電話詐欺の前兆電話から実際に被害にもつながっているということですので、皆さんもぜひ気をつけてください。それでは偽電話詐欺の内容についてもう少し詳しく、これまでの事例なども教えてもらっていいですか。
はい、まずオレオレ詐欺では、親族を名乗る者から電車に会社の書類が入ったカバンを忘れた、いや携帯電話をなくして別の電話からかけているなどと電話をかけ、病気、事業の失敗等を情に訴え金額を要求する手口があります。次に還付金詐欺では市役所職員などを語り、保険の還付金がある、手続きを教えるので、近くの ATM へ行ってほしいなどと ATM へ誘導させ、犯人の口座にお金を振り込ませようとする手口があります。 ATM で還付金は確実に詐欺ですので注意してください。他にも警察官を語って、あなたのキャッシュカードが悪用されている、自宅に行くのでカードを確認させてほしい、いや百貨店職員を名乗る人物から、あなたのカードを使って他人が時計を買ったと電話があった後、銀行協会を名乗る人物から預金通帳の情報と残高を教えてほしいなどと電話がかかる事案もありました。特定の機関や事業者だけではなく、あらゆるところを、語ってくるので、市役所からの電話だから安心だと安易に思わないようにしましょう。
はい、本当に怖いですね。こういった偽電話詐欺の被害に遭わないようにするためにはどのようなことに気をつければよろしいでしょうか。
はい、過去に被害に遭った9割近くの人が自分が詐欺の被害に遭うと思わなかったというふうに回答しています。皆さん一人一人が自分にも偽電話詐欺の電話がかかってくるかもしれないと自分ごとと捉えて生活するようにしましょう。また直接的な対策としては、迷惑電話防止機能付き電話機の設置や留守番電話の設定をすることです。お金に関する電話を受けたら一度電話を切り、警察や家族に相談するようにしましょう。
わかりました。この時間は県内で多発偽電話詐欺被害にご注意をというテーマで、共同推進課の安江さんにお話を伺いました。怪しい電話などがあったときは警察や家族に相談して被害に遭わないようにしましょう。安江さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シティガイド高山、この時間は共同推進課の大牧正隆さん、そして安江純さんのお二人をお迎えしてお話を伺いました。お二人、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。